愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部教授、四国遍路世界の巡礼研究センターセンター長、寺内博先生にご出演いただき、四国遍路の世界遺産登録への取り組みなどを伺います。2008年に四国遍路世界遺産の暫定リスト入りを目指したんですが、はい、先生その時はダメだったんですよね。
そうですね、はい、
でも今年の8月にもう一度チャレンジするということで、はいはいはい、暫定リスト入りのためにその文化庁から宿題を2つ出されていると聞きましたが、はいはいはい、どういったことでしょうか。
まず一つですが、はい、これはあの資産の保護措置の充実というもので、はい、まあ、ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言いますと、あの世界遺産を目指しているあの88の札所と、それから遍路道ですね、それをあの文化財としてちゃんと保護しなさいというのが一つの宿題です。はいはい、まあ、これまではあのお寺さんがまあ88もありますし、1200キロの遍路道ですから、ちゃんと文化財としてあまり保護されていなかったんですよね。で、世界遺産になるためにはやはりそれをちゃんと保護 しとかないといけませんよというのが、はい、あの一つ目の宿題ですね。二、はい、つ目は普遍的価値の証明というもので、はい、札所とか遍路道があの世界遺産にふさわしい価値があるのかどうかをですね、うん、それを証明しなさいという、まあ、難しい宿題が、来ております。今はこの一つ目の宿題ですね、はい、こちらをまあメインに作業が進んできてまして、あちこち の, そのお寺さんの調査をやったり、でそれ以降その徳島とか香川の遍路道の一部がですね、はい、国の史跡に指定されたりしてですね、まあ、一つ目の宿題がまあ順調にいっている。で、二つ目もまああの、研究が進んでいるということで、はい、今年の8月にまあ再チャレンジということになりました。
一つ目 の, その資産の保護措置の充実なんですけれども、はい、具体的にはどういった調査をされたんですか。
そうですね、まあ、我々に関わるところで言えば、あの松山市内にあの泰山寺という、はい、まあ、あの52番の札所がありますけれども、はい、そちらにですね、大学関係者あるいはその美術館県の関係者が入りまして、その総合調査ということで、その泰山寺があの持っておられるいろんな文化財をですね、改めて調査して、どれだけ価値があるのかということを調べたら、いろいろ大事なものが出てきてですね、でその成果はあの、去年の秋に松山の美術館であの四国遍路展というのをやりましたけども、そこでその、どれだけ泰山寺さんがですね、はい、すごい文化財を持っているかというのはあの展示させていただきました。
そしてその顕著な普遍的価値の証明なんですが、はい、これはその愛媛大学が以前から共同研究している世界の巡礼との比較というのが、
は
い、
そうですね、はい、
役立ってくるんじゃないですか。
そうですね、はい、世界のまあ巡礼、まあ、三尺巡礼なんかは典型ですけども、はい、まあ、いわゆるあの往復型といってですね、あの三尺へ行って帰ってくる、はい、そういうまあ巡礼がですね、世界ではあの多いわけですよね、はい、ところが日本 の, その四国遍路というのは88の札所をぐるーっと回るという、うん、まあ、いわゆるあの回遊型巡礼というんですけども、はい、これはあの世界的には非常に珍しい巡礼なんですよね。まあ、もちろんあの世界にはあのメッカ巡礼のようにですね、ずっと続いているのもありますけども、そういうまあ一部のものを除くとですね、400年500年そしてその地域の人に支えながらですね、残っている、現在もその生きている文化遺産ですよね、生きている巡礼、そういうのはそんなにあの世界ではないので、そこは非常にあの珍しいところだと思います。
そういったところをこうまたあのアピールすることで、はい、四国巡礼の良さといいますか、価値というものが見えてきますね。またあのお接待の違いというのもあるそうなんですが、
そうですね、お接待というのは単なるそのおもてなしとはやっぱり違っていてですね、江戸時代以来その独特 の, その意味付けがなされてます。お遍路さんというのは同行二人とあの書きますよね、同行二人ですね。でそれはもちろんあの弘法大師と一緒にそのお遍路さんは歩いているという考えがあります。ですからそのお遍路さんにお接待をするということは、同時にそのお大師さんにお接待する、お大師さんに物を差し上げるという意味合いがあるんですよね。 ですからそのお接待というのはその単に物を与えるだけではなくして、うん、仏様へのその一種の功徳ですよね、うん、まあ、分かりやすく言えばあのお寺さんに、はい、例えばそのお堂を作ったりその石を楽器を作ったり、はい、いろんなまああのものを差し上げたりしますよね。それと同じ意味があると言われてます。ですからその見返りとしてですね、はい、仏様からご利益がある、そういう考えがあるんです。分かりやすい例としては、まあ、今でもあの一部のお遍路さんなんかはお接待するとあのお札をですね、
はい、
お礼にあの、渡すというかお接待したものはいただけるんです、
はい、
でそしてその江戸時代のですね古い家なんかを調べてみますと、はい、そのお札をですね小さな俵に入れて、軒に吊るすという風習を言いますか、四国の各地で見られます。つまりそのお接待をして、見返りにですねお札をもらえるわけですけども、はい、それにはご利益がたまって入ってるんですよね、はい、でそしてその、お接待をしていただいたお札をですね、うん、俵にいっぱい詰めてですね、
はい、
軒先に吊るすとそれがあの家のお守りになるという、そういうところが あちこちにあってですね、もうあの四国の各地でそういうあのお札をいっぱい入れた俵が見つかっています。
ああそうですか、今は歩き遍路の方も、はい、あの随分増えているというお話でしたし、はい、若い方も増えているというお話なんですが、はい、若い方の注目度というのもやはりあるんですか。
そうですね、一時期いわゆるモータリゼーションの時代というのが昭和の30年代、はい、40年代に始まりまして、その頃はもうほとんど歩き遍路の人がいなくなったという時期があります、ところがまた80年代90年代からこれだけその世の中が便利になっているのに、うん、あえて歩きでですね四国を回る方がおられます、
はい、
で現在でも我々の あの半田寺の社会学の先生の調査なんかによると大体1割ぐらいの方がこれだけ便利な世の中なのにあえて1割の方がですね歩き遍路で回っておられるんです。でそういう方々に目的を尋ねるんですよね、
はいはい、
でそうすると、まあ、あの大体世代によって微妙にあのいろいろ違ってまして、やっぱりお年寄りの方はあの先祖供養とかそういうあのやや宗教的な意味合いで回られる方が多いんですが、40代50代ぐらいから下はですね、
はい、
一旦ちょっとその休んでですね自分を見つめ直したいとか、うん、自分の人生を一遍ちょっと考えてみたい、
はい、
で若いもん、若者であればですね、
はい、
チャレンジであるとか、あのまあ癒しとか自分探しとか、
はい、
そういうその昔ながらのそのご利益を求めたとかあるいは宗教的な意味合いとちょっと違うですね、
はい、
お遍路さんが最近は増えているということがあのいろんな調査から分かってきてます。
あの先生がいらっしゃいますその四国遍路世界の巡礼研究センターでも、はい、その歩き遍路を、
はい、
あの学生たちに体験させる、はい、ということがあるようなんですが、はい、いかがですか反応というのは。
あの結構人気のある授業でして、いつもあの、まあ、歩き遍路ですから人数が20人30人に限られますけども、応募者がいつも100人を超えてですね、抽選にあのなっています。それだけ若い方にもですね、
はい、
今はあの四国遍路というものはあの注目され関心を持っていただいているようです。四国以外から来た学生は四国に来たのであるから一遍その歩き遍路をやってみたいと、
はい、
で四国内の学生はですね、小さい時から四国遍路は知っている、
うん、
お遍路さんもまあ身近に見たことがある、
はい、
しかし四国遍路がどういうもんなのか知らない、
はい、
いっぺんちょっと自分もその歩き遍路をやってみたい、そういうまあ関心からですねたくさんの学生があの授業に来ますね。
あの学生の間にその例えば一人暮らしをして住むだけではわからない、はい、その知らないところを歩いてみて、
そうですね、はい、
感じる地域性っていうのもきっとありますよね、
そうですね、特に四国の学生の場合は、
はい、
今まで見ていた遍路と自分が実際やってみた遍路がいかに違うかですね、
はい、
それがよく分かったってみんな言いますね、
はあ、そのためにも先生あれですか、その装束もちゃんと、
そう、はい、今年度からあの、菅笠だけではなくて、
はい、
白衣とか和げさ金剛杖も用意してですね、
はい、
まあ、すっかりあのお遍路さんになりきってですね、授業で歩くようにしています。
そうするとまた心もちょっと持ち方も違ってきますよね。
そうですね、まあ、巡礼自体、
はい、
もともとまあ宗教学的にですね言うとあの一旦その日常から離れて、別の世界に入るという考えがあるんです。 でそのためのまあ一種の仕掛けみたいなもんですよね、うん、そういう白衣を着て普段と違うスタイルになる、
はい、
で非日常の空間というんですけども一旦そこに出て巡礼をする、で巡礼が終わるとまた自分の日常の空間に戻る、でその間に自分がまあ一回生まれ変わるというんですか、ちょっとまあ学問的な話になりますけれども、そういう考え方もあるんです。
まあ、授業ですのでその、はい、ずっと回るというよりはもう松山市内を、はい、あの歩いて巡るということなんですけれども、はいはい、それをきっかけにまたその愛媛に興味を持ったり四国に興味を持ったり、
ね、はい、
また自分で全部歩いてみようと思う学生さんも増えますよね、
は
い、
そうですね、まあ、あの学生にいつも言ってるのは、はい、まあ、学生の間は時間があるんで、うん、あの回れるところは回りなさいと。ただまあ社会に出るとなかなか時間は取れないけれども、はい、お遍路さんというのはもう何百年と続いてきてるんだと。だから慌てなくても退職後に回ってもよろしいと、
はい、
ともかく今授業ではそのお遍路さんとは何なのかそのきっかけさえまあつかめばよろしいと、そういうまあ授業をやってます。
寺内先生も実際去年決断されたと、
はい、ようやくあのまあもともと歩き遍路でずっとその88箇所を回ろうと思っていたんですけども、ちょっと 2,3 年前に挫折しましてまあ、あの香川県と愛媛は大体も歩いたんですけども、さすがに高知徳島までは歩いて回ることができなくてですね、もういわゆるあのバスの、巡礼をまあ利用しまして、ようやく去年88全ての札所を回りました。
あの今では本当に若い方だけじゃなくて外国の方もたくさん巡ってらっしゃいますけれども、はい、今後またあの注目度も高くなってくると思うんですけれども、はい、今後の展望といいますと先生どういったことを。
そうですね、はい、まあ、あの今世界遺産に動きもありますけれども、やはりあのもう四国遍路は国内の人だけではなくして世界から注目されている、はい、あのものになっていると思います。ですからあの、これからその世界に向けたその四国遍路のあり方ですね、
はい、
それをやっぱり、我々大学関係のものあるいはその地域の人、行政の関係者あるいはお寺さん自身もですね、いろいろ考えていかないといけないと思ってます。
愛媛大学もせっかくこうしたあの四国遍路世界の巡礼研究センターがありますから、地域貢献として、はい、その世界遺産登録の後押しに、
はい、そうですね、はい、
なれるといいですよね。
まあ、我々としてもあの、はい、できる限りの協力はしたいと思っております。
まだまだ研究していく部分ですとかたくさんありそうですものね。
もちろんあの分からないことの方がむしろ多いぐらいですので、四国遍路については、
はい、
まだまだあの研究は進めていかないといけないと考えてます。
直接学生さんたちと接していらっしゃると、まだまだこう学生さんたちにも興味を持っていただけるこう学問ということで、先生も
そうですね、はい、
やりがいが終わりなんじゃないですか。
そうですね、学生の関心も年々高まっているように思いますので、はい、こちらとしても頑張らないといけないと思ってます。
これからもあのいろいろな分野であの愛媛を盛り上げていっていただきたいと思います、
はい、
新しい愛媛大学に期待しております。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部教授、上産業イノベーションセンター長、内村博美先生にお話を伺います。お楽しみに。